お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
久保井さん、こんにちは。
こんにちは。
今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
アデレードの方はどうでしょうか？お天気の方は。
はい、アデレードはですね、寒い寒い冬の雨模様の日が続いています。今年はですね、夏もいわゆるヒートウェーブがなかったんですよね。で、先々週はですね、朝の最低気温が 0.6 度という、歴史的に見てもアデレードで大変寒い記録的な寒さとなってですね、巷では地球温暖化という言葉がありますけれども、アデレードには地球温暖化は当てはまらないんじゃないかななんて言ってる人もいるくらいですね。はい。そんなグローバルウォーミングの緩和に貢献してるかもしれない、アデレードから今日は2つのトピックでお届けしたいと思います。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、1つ目はですね、前回の放送でご紹介をさせていただきました、HASA 豪日協会サウスオーストラリア主催のアデレード和風文化祭。こちらが、7月の14日の日曜日に行われましたので、その様子をお伝えして、その後はですね、7月の21日まで行われているイベント、イルミネイトアデレードについて少しお伝えしようと思います。
はい。はい、
つい最近の日曜日に行われた和風文化祭なんですけれども、まあずっと雨が続いていたアデレードなので、お天気がとても心配されたんですけれども、なんとその日は、会が開催されていた11時から4時の間は雨が降らず、青空が見えたくらい、いいお天気になってですね、イベントが終わった4時過ぎてから雨が降り出したという、まあ大変ラッキーなお天気の日になりました。まあ、イベントを作り上げていた皆さんの、こう、日頃の行いがいいのかな、なんて、思いましたけれども、はい。こちらのイベント、バーンサイドのボールルームと、バーンサイドオールドタウンホールという会場を、使って行われたんですけれども、どちらも、会場の、午前11時の、会場前からずらっと入場を待つお客さんでいっぱいになるくらい、日本文化に興味がある方がこんなにたくさんいるんだなと、まあ、日本人として、大変嬉しく思いました。当日はですね、お琴や、書道、お茶などの日本の伝統文化の体験や、美しい色とりどりの着物の展示コーナー、そしてステージで、笛や太鼓、お琴、歌、剣道などのパフォーマンスの披露がありました。そしてで、外ではですね、会場の外では、たくさんの日本の美味しい食べ物ですとか、デザートの販売コーナーがあって、まさに、日本の文化祭がポーンとアデレードの街に移動してきた、そんな雰囲気でした。当日会場でいくつかインタビューをさせていただきましたので、その様子をお聞きください。それでは今日の和風文化祭で、剣玉コーナーでボランティアをされていた翔太さん。はい、にちょっとインタビューをしてみたいと思います。翔太さん、ちょっと見て横から見させていただいて、けん玉がものすごい上手で、けん玉のプロかと思ったんですけれども、けん玉はずっとやられてたんですか？
いや、けん玉は実はこのボランティアとして昨日準備に来た時に遊んでたら、足やってくれって頼まれたんで、やってたらめっちゃ上手くなりました今日。
もともとけん玉をやってたわけではなくて、このボランティアで参加して初めてこうやって、あれだけすごく上手で、けん玉っていろいろと玉を最終的に置くところがあるんですけど、その最後の一番とんがった棒のところに玉をひょいっと簡単に入れちゃうんですよね。 すごいんですよね。ぜひ今度なんていうんですかね、ランドルモールで、はい、バスキングをやっていただきたいと思います。いかがでしょうか？
ぜひやりたいと思ってます。
それでは翔太さん、けん玉のショーでランドルモールに、多分近々デビューされると思いますので、アデレードでお聞きの皆さん、ランドルモールに行ってみてください。
はい、はい、
ありがとうございました。
ありがとうございます。
今ここけん玉コーナーでちょっとけん玉をやられてましたけれども、どうですか、懐かしいですかね？
あ、はい、そうですね。ちょっと結構難しいですけど、なんとか、はい、やってます。
今日この回いろいろ見られましたか？
あ、はい、はい、見ました。
どんなところいらっしゃいましたでしょうか？
今このホールの場所とあと外 の、 あの屋台とかの場所、
食べ物ですかね、
はい、
あ、何か召し上がりましたか。
はい、牛すじ煮込みを食べました。
美味しかったですかね。
はい、あ、はい、美味しかったです。
良かったです、ありがとうございます。最後にお名前をお願いします。
清水優希です。
はい、清水さんに伺いました、ありがとうございます。今日の、和風文化祭、 AJA の和風文化祭にいらしている、お客さんにちょっとインタビューしてみたいと思います。今日の、この和風文化祭にいらしてみていかがでしたか。
想像していたより日本人の人たちだけじゃなくて現地の人たちもたくさん足を運んでたので本当に素晴らしい異文化交流ができたんじゃないかなって思います。
そうですよね、すごくたくさんのお客さんでにぎわっていました、ありがとうございます。お名前をお願いします。
栗原楓です、
ありがとうございます。
本当盛りだくさんの内容ですね。
大変にぎわった日本の、和風文化祭の様子をお伝えしました。それでは2つ目の話題、イルミネートアデレードに参りたいと思います。このイベントはですね、2021年から始まった比較的新しいイベントなんですけれども、今年で、4回目ですかね。今年でまだ4回目なんですけれども、すでに、冬の恒例イベントとしてアデレードに根付きつつあります。このイベント期間中は、アート、光、音楽、そしてテクノロジーのコラボレーションによってですね、その名前の通り、まあ、イルミネイト、冬のどんよりと寒い暗いアデレードの街がポッと一気に明るくなります。これはですね、シティの中心部の至る所に光るオブジェが登場しまして、夕方、5時半、アデレードの時間で5時半以降ですね、暗くなると明かりが灯るんですね。例えばですね、巨大な洋梨のオブジェがシティにあるんですけれども、こちらは高さが、5メートルくらいでしょうかね。昼間見るとですね、芝生の上にドデーンと、まあ、巨大な洋梨のオブジェが、なんでこんなところに洋梨があるのという、まあ、感じで立ってるんですけれども、夜になるとこれがですね、綺麗ないい感じの淡いグリーンで光って素敵な空間を演出しています。はい、この、洋梨のオブジェがあるノーステラスという通りがあるんですが、この通りではですね、SA のアートギャラリーの外壁を利用してのプロジェクションマッピングのショーがあります。そして、その同じ道をそのままアデレート大学の方向に歩いていくと、今度は、なんて言ったらいいのかな、鉄棒の鉄って言ったらいいのかな、鉄棒の鉄と同じくらいの鉄のパイプで、長さが30センチくらいのものの両脇に光る輪っかがついたもの。まあ、形としてはバーベルみたいな形になるんですけれども、そのバーベルのような見た目のものが縦横に100個くらいですかね、たくさん並んでいて、まあ、光るバーベルが並んで、しかもそれをコンコンと叩くことができるという、そんなオブジェがあったりします。
ちょっとシドニーのビビットに通じるようなイベントですよね。
そうですね、そうかもしれないですね。はい。今こちらでご紹介させていただいたものはすべて無料で見れたり触れたりするものなんですけれども、その他に有料のイベントも数々あります。ご興味のある方はぜひイルミネイトアデレードのウェブサイトで、ご覧ください。光でですね、街が明るくなるだけではなくって、この素敵なアートですとか音楽、インタラクティブなオブジェで、街を歩いてる人の表情もこうイルミネイトされる、まあ、アデレードの冬のイベント、イルミネイトアデレードをご紹介させていただきました。
ありがとうございました。今日は
ありがとうございます。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。